ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。東アジアサミットは、地域の健康回復力と安定性を改善する必要があることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、協力を強化するために、東アジアサミットの加盟国の戦略的信頼の構築を引き続き奨励しています。これは土曜日に開催された西ジャワ州のボゴル大統領宮殿からの第15回東アジアサミットのバーチャル演説で大統領が語ったものです。レッド・マスディ外務大臣は、東アジアサミットには地域的及び世界的な開発に利用できる大きな可能性があると述べました。この機会に、レッド大臣によると、ジョコ・ウィドド大統領は現状に合わせた多くのことを伝えたということです。大統領によると、最初にやらなければならないことは、地域の健康回復力を強化することです。この問題は、東アジアサミットの発足以来の優先事項だということです。それでは次のニュースです。地域包括的経済パートナーシップが証明され、産業大臣はインドネシアが波及効果を享受することを確信することについてお伝えします。インドネシアのアグスパルマント産業大臣は、最近証明されたこの地域で最大の貿易協定、すなわち地域包括的経済パートナーシップは、インドネシアの輸出実績に波及効果をもたらすであろうと述べました。アグス大臣はまた、日曜日のボゴル大統領宮殿からのバーチャル記者会見で、世界的な貿易チェーンにおけるインドネシアの役割の拡大を考えると、波及効果が生じると述べました。インドネシアは、非地域包括的経済パートナーシップ加盟国と自由貿易協力を結んでいる地域包括的経済パートナーシップ加盟国から貿易利益を得るでしょう。この波及効果によるグローバルサプライチェーンを通じたインドネシアの役割の拡大は、インドネシアの世界への輸出を 7.2% 増加させる可能性を秘めています。それでは次のニュースです。米国大統領選挙のトランプ氏に対するバイデンの優位性はますます現実のものになっていることについてお伝えします。民主党からの米国大統領候補であるジョー・バイデンは、ジョージア州南部地域で勝利し、選挙年の 16票で、彼のリードを306から232に拡大しました。ドナルド・トランプ大統領側は、4年前に勝利したノースカロライナ州で優れていると予測されています。11月15日日曜日に、バルナマ報道機関が報告したように、ジョージア州とノースカロライナ州は、先週の金曜日または選挙日の10日後に大統領選挙の結果を集計した最後の州です。金曜日の午後までにバイデン氏はトランプ氏を1万4000票以上上回り 99% がジョージア地域から来ました。予測によるとバイデン氏はトランプ氏が2016年に勝った5つの州でリードを逆転させました。他はミシガン、ペンシルベニア、ウィスコンシンです。別の展開ではトランプキャンペーンの弁護士が訴訟を取り下げました。それでは次のニュースです。マレーシアはブルネイをASEANの議長として祝福することについてお伝えします。マレーシア政府はオンラインでベトナムにて開催された第37回 ASEAN 関連首脳議会でブルネイ・ダルサラムが2021年の ASEAN の議長に選出されたことを祝福しました。これは日曜日にクアラルンプールのプトラジャヤで開催された記者会見で、マレーシアのダトーシリ・ヒシャムディン・トゥン・フセイン外務大臣が語ったものです。彼はマレーシアを代表し、2020年の ASEAN の議長及びこの会議の委員会として良い役割を果たしたことに対してベトナムに最高の感謝を表明したと述べました。彼は今回の会議では政府首脳10名と ASEAN 外務大臣10名、ASEAN 対話相手国の代表8名、国連事務総長を求めることができたと述べました。それでは最後のニュースです。コロナウイルスに感染した130人、以上の米国のシークレットサービスについてお伝えします。ドナルド・トランプ大統領、選出されている大統領のジョー・バイデン氏及びホワイトハウスを守る米国シークレットサービスは COVID-19 のウイルスを感染拡大しました。ワシントン・ポストは130人以上のシークレットサービス官がコロナウイルスに感染し、感染者との接触により隔離されていると報告しています。11月15日土曜日の AFP の報道機関が報告したように、コロナウイルスの流行は多くのシークレットサービス官がトランプ氏と一緒にキャンペーンイベントに旅行した後に発生しました。多くの役人とほとんどのキャンペーン参加者がマスクを着用していませんでした。多くのシークレットサービス官は11月3日の選挙の夜のパーティーなどトランプ氏が率いる過去3週間のいくつかのホワイトハウスのイベントにも参加しました。ほとんどの参加者はマスクを着用していませんでした。その後トランプ氏のスタッフのチーフであるマーク・ミードズを含む多くの当局者がコロナウイルスに感染したと報告しました。ニューヨークタイムズによると、ここ数週間で少なくとも30人の制服を着たシークレットサービス官がコロナウイルスに対して、ニューヨークタイムズによると、ここ数週間で少なくとも30人の制服を着たシークレットサービス官がコロナウイルスに対して陽性である 約60人のシークレットサービス官が隔離に入るように言われています。パンデミックが米国を襲った以来、シークレットサービス官を襲ったのはコロナウイルス感染のいくつかの波の中で最新のものです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はワクチンによる COVID-19 の症例の管理への取り組みについてお伝えします。過去数日間でインドネシアでの COVID-19 の陽性症例数は減少を経験した後、再び増加しています。金曜日と土曜日にインドネシアは5000人を超える1日あたりの患者の追加を報告しました。11月15日日曜日の政府データは、インドネシアのコロナウイルスの感染がまだ起こっていることを示しています。日曜日の午後12時の COVID-19 対応タスクフォースのデータに基づくと、2020年3月2日の最初の患者の出現から始まって、インドネシアの COVID-19 症例の総数は、現在467,113人に達しています。インドネシアでの COVID-19 の持続的な症例の最中で COVID-19 が存在しないかのように健康プロトコルを実施せずに一緒に集まり続けている多くの人々がまだいます。意識が低いと人々は健康プロトコル、つまりマスクの着用、手を洗うこと、距離を保つことを適用しなくなります。もちろん、COVID-19 の陽性症例数の増加は非常に心配です。インドネシア政府も、この COVID-19 症例を管理するために、様々な努力をしてきました。公衆に健康プロトコルを適用することに加えて、 政府はワクチン接種にも取り組んでいます。知られているように、インドネシア政府は2つのルートを通じて COVID-19 ワクチンを開発及び入手するための試験を実施しました。第一に、研究と独立した生産努力を通じて、そして第二に、ワクチンを生産できる国から購入することです。COVID-19 ワクチンを開発する協力の中に、インドネシア政府は COVID-19 ワクチン接種の実施のために、助成金と独立の2つの設計スキームを準備しました。これは11月12日木曜日、大統領事務局の YouTube チャンネルから放送した記者会見で、専門家チームのコーディネーターと COVID-19 タスクフォースのスポークスマンであるウィク・アディサスミト氏が語ったものです。彼はワクチン接種は段階的に行われ、より高い健康リスクを考慮して優先グループを優先すると述べました。ジョコ・ウィドド大統領の指示に従い、ワクチンの調達と実施は本当に安全で効果的でなければなりません。また、科学と健康のデータに基づいた科学的原則を貫き、それに従います。さらに、ワクチン接種計画とロードマップを引き続き包括的に一般に知らせます。これは、コミュニティ内の情報の誤りや偽のニュースやデマを最小限に抑えるためです。彼がワクチン接種を計画しているとしても、インドネシアの人々は COVID-19 ワクチンを持つのに忍耐強くならなければなりません。なぜなら、ワクチン製造段階の実施に時間がかかるためです。臨床試験から承認段階まで、これはワクチンを受ける人々の安全と健康を確保するために行われます。ワクチンを待っている間、インドネシアの人々はまだ健康プロトコルを実施することで規律されなければなりません。これがなければ、COVID-19 の陽性例は増え続けているでしょう。もちろんそれは望ましくないです。なぜならインドネシアがこのパンデミックによって引き起こされた危険から抜け出すのを難しくするからです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Risna no minasan, rekishi desu. Kyou wa 1904 年11月16日にジョン・フレーミングは新空間を発明しました。ジョン・アンブロス・フレーミングは電気技師であり、イギリスの物理学者でした。フレーミングはケンブリッジ大学、ノッティンハム大学、ユニバーシティ、コレッジ・ランドなどといくつかの大学で教師を務めていました。1892年、フレーミングはロンドンの電気術社企協会に電気変圧器の議論を関する重要な論文を書きました。1904年、フレーミングは振動管と名付けたデュアルチューブ真空電流調整器を発明し、特許を習得しました。この発見は最初の真空管の発明であるため、電子機器の起源と呼ばれることがよくあります。フレーミングは速攻、無線、電子、電気測定の分野でも様々な理論を立てました。次は2002年11月16日に SARS 疾患は中国の広東で最初に現れました。重症急性呼吸器症候群 SARS は肺炎の一種です。SARS は2002年11月16日に中国广东で初めて登場しました。SARS の患者の約 10% が死亡しています。中国が国内外で SARS の発生を閉鎖した後、SARS は非常に急速に広がり、2003年2月末に近隣のベトナムに到達し、その後国際観光を通じて他の国に広がりました。この流行の最後のケースは2003年6月に発生しました。アウトブレイクでは8000人以上の患者が発生し、775人が死亡しました。最後に2006年11月16日に1576年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者であるミルトン・フェルマンは亡くなりました。ミルトン・フェルマンはアメリカの経済学者であり、公的な知識人でした。彼は2006年11月16日に心不全によりサンフランシスコで亡くなりました。彼はマクロ経済学、ミクロ経済学、経済史、自由放任資本主義の統計学で多くの考えを貢献してきました。1576年には消費分析、金融理論、歴史の分野での業績及び安定化政策の複雑さの実証でノーベル賞を受賞しました。伝説的な経済学者であり、個人の自由を擁護する彼は、リチャード・ニクソン、ジェラード・フォード、ロナルド・レーガンの3人のアメリカ大統領の経済政策に影響を与えてきました。さらに、彼の経済理論は、イギリス首相のマーガレット・サッチャーの在位中に経済政策にも影響を与えました。彼の本、ニュースウィークマガジンコラムおよび公共テレビ番組で彼は経済と政治における個人の自由のために戦いました。アメリカの当局者は競争の自由市場の理解と経済的利益を教えることで彼を称賛しました。これで歴史を終わります。
Kesempatan kedua. kan pakai berlalu.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa, Indonesia wa, Asia shoukoku ni, kankou sekta wo suujite, keizai wo kaifuku suru yo, yobikakete iru koto ni tsuite o tsutai shimasu. Indonesia wa, Asia kyouryoku tai wa, kyouryoku foramu wo tsuujite, anzen de, kenkou teki de, kyouryoku katsu, jizoku kanousei na, 観光セクターを通じて経済を回復するようアジア小国に呼びかけています。インドネシア外務省のアジア太平洋及びアフリカ地域間及び地域間協力のディレクターであるアンドレ・オメル・セレガル氏は11月10日火曜日にアジア協力対話観光対話の開会式で世界で1億人以上の労働者を収容するセクターを回復するには、現時点で観光セクターの利害関係者からの強いコミットメントが必要があると述べました。インドネシア外務省のイニシアチブである会議は、観光創造経済省と協力して COVID-19 の大流行の影響から観光セクターを回復する枠組みで、アジア協力対話フォーラムのメンバーである国々との協力と連帯の精神を構築することを目的としています。一般に世界の観光セクターはアジア協力対話小国を含めパンデミックの影響を最も受けているセクターです。アジア協力対話小国の観光セクターから25人の代表者が参加した対話イベントでは、参加者はパンデミック時代の観光管理と回復における政府策、革新、突破口について共有しました。フォーラムでは、イラン、カンボディア、トルコ、 インドネシア、ネパール、ラオス、ブータンの政府高官がスピーカーになります。このフォーラムでは、インドネシア政府は観光セクターの活性化への取り組みを含め、パンデミックに取り組む際の各国の能力を、資源の違いを強調しました。この状況は、アジア協力対話における観光協力の強化を奨励するインドネシアのイニシアチブの背景です。観光創造経済省の機関間関係ディレクターであるカーチャンドラ氏は、パンデミックを緩和するために観光創造経済省によって様々な努力がなされてきたと述べました。会議で開発された観光セクターの回復に関するいくつかの提言については、国間のトラフルバブルの整理、世界的な健康プロトコル基準の実施、持続可能な観光の強化、政府による観光産業の財政的及び非財政的支援の両方を含まれます。アジア協力対話フォーラムは、イノベーションとデジタル化の研ぎ澄まし健康プロトコル、ガバナンス人材の強化、観光セクターの国内市場など、真の協力の機会を模索することに合意しました。アジア協力対話加盟国は、アジア協力対話観光対話の開発におけるインドネシアのイニシアチブを高く評価しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、こんばんは、Indonesia です。今日は東カリマンタン州のハジマンク洞窟をご紹介します。デラワン諸島のマラトゥア島にあるグアハジマンクまたはハジマンク洞窟と呼ばれる洞窟を知っている人はあまりいないでしょう。マラトゥア島の北海岸から約数十メートルのところにある洞窟はここ3年ぐらいから観光客が訪れ始めています。名前のもとのこの洞窟はハジマンクという名の人によって発見されました。マラトゥアで見られる種類の典型的な洞窟のいくつかのタイプの中でハジマンク洞窟は最もアクセスしやすいものの一つです。この洞窟の場所は緑豊かな木々に囲まれた森の真ん中にあります。小さな森の中の軽くトレッキングすることから始めて、訪問者は鋭い岩の道のために足場を選ぶ際に注意しなければなりません。この場所に到着すると木陰を歩いた後、訪問者は澄んだ青みがかった水を広がる自然のプールのような形をした洞窟の入り口を迎えます。この汽水洞窟に入るには洞窟の頂上から直接ジャンプする方法と半分水で覆われている洞窟の口から入る方法の2つがあります。ハジマンク洞窟を訪れるのに最適な時期は日中です。なぜならその時日光が洞窟に入り洞窟の内部にまで浸透するからです。太陽が沈みかけている午後に比べると水の外光も青く見えます。この洞窟の通路は海に達しているのでこの洞窟の水は塩辛い味がします。この観光スポットにはトイレ、更衣室、屋台など訪問者をサポートする施設はありません。そのため事前にマラトゥアで購入した食べ物や飲み物を持参することを強くお勧めします。洞窟の場所でシュノーケリング、フリーダイビング、ダイビングをしたい人は洞窟の周りにシュノーケリングやダイビング用の道具がないので道具を忘れずに持ってきてください。リスナーの皆さん、これでバスのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Kamu yang selalu ada di sekitarku untuk merangkukku. Kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung berpikir ku menghindarmu. Kamu salah. Kamu
aja dulu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LR 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回は、Ayo ikut denganku 日本語で、私と行きましょうについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは Ayo ikut denganku 日本語で私と行きましょうというタイトルの会話を聞いてください。今回はラマさんはケフィンさんをボゴルの彼の村に来るよう誘います。
ラマ、mengapa kamu mengemasi barang-barangmu?
Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Ayo ikut denganku.
Asyik, aku mau ikut.
Kalau begitu, segera kemasi barang-barangmu. Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Mengemasi barang. Mengemasi barang. 日本語で物を詰める。物を詰める。Pulang kampung. Pulang kampung. 日本語でふるさとに帰る。ふるさとに帰る。Mudik. Mudik. 日本語で帰郷。帰郷。あよ、あよ、日本語で何々しましょう、何々しましょう。Apakah kamu mau ikut? Apakah kamu mau ikut? 日本語であなたは行きたいですか？あなたは行きたいですか？ Berlibur, berlibur, 日本語で休暇、休暇。Mengapa? Mengapa? 日本語でなぜ、なぜ。Segera, segera. 日本語ですぐに、すぐに。他の人を一緒に招待したい場合は、Ayo ikut denganku. または Ayo ikut aku. 日本語で私と一緒に行きましょう。または私と一緒に行きましょうという表現を使用できます。一緒に行くための招待に反応するために足、日本語でよかったの単語を使うことができます。非公式な状況で招待を受け入れるために、いや、ボレ。日本語で、はい、できます。正式な状況で招待を受け入れるために、tidak, terima kasih。日本語で、いいえ、ありがとうございますの単語を使うことができます。これは招待を辞退することを意味します。例えば、Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. 日本語で、明日はボゴルに帰りたいです。明日はBogor ni kaeritai desu. Ayo ikut denganku. 日本語で、私と一緒に行きましょう。あくも行く。日本語で、よかった、期待です。他の例は、besok aku mau pulang kampung ke Bogor。日本語で、明日はボゴルに帰りたいです。Ayo ikut denganku。日本語で、私と一緒に行きましょう。Tidak, terima kasih。日本語で、いいえ、ありがとうございます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Rama, mengapa kamu mengemasi barang-barangmu?
Besok aku mau pulang kampung ke Bogor. Ayo ikut denganku.
Asyik, aku mau ikut.
Kalau begitu, segera kemasi barang-barangmu. Rizna Nunesang, kore de Indonesia go koza wo owarimasu.
Dapatkan senyummu, oh, kan ku daki Himalaya untuk melihat senyummu kasihku. Love.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter はvoiceofindonesia、 メールは voi@voinews.id です。 それではまた次回お会いしましょう。